皆さんこんにちは。ハッカーニュースポッドキャストの時間です。アシスタントのユーマさん、今週もよろしくお願いします。
どうも、ユーマです。葵さん、今日も24時間分の話題がぎっしりでしたね。正直、AI 絡みのニュースだけで1本番組が作れるくらい濃かったです。
そうなんですよ。新しいモデルが矢継ぎ早に出て、その価格が下がって。でも、それってどう測ってるの?という疑問も同時に浮上してくる。技術の進歩とそれを評価する方法の間にちょっとしたズレがある感じがして、それが今日全体を貫くテーマだと思います。
じゃあ早速いきましょう。まずは AI モデルの新製品ラッシュから。メタがミューズスパーク 1.3 を出しました。
これエージェントとコーディングのタスク向けに絞ったモデルで、マックスリーズニングという推論モードを備えているのが特徴。メタ自身は複数のベンチマークで GPT-5.6 ソルや OPS5 と同等だって主張してるんですよね。
ベンダー、自己申告のベンチマークだから、どこまで信じるかは別として。でも注目は価格ですよ。1M トークンのコンテキストで、入力が1ドル25セント、出力が4ドル25セント。
それ、だいぶ攻めた価格帯ですよね。1M コンテキストでこの値段は、業界的にも結構インパクトがある。しかも実測の声もあります。シモン W が SVG 生成の品質を試していて、前バージョンの 1.2 より確実に良くなってるって評価してました。
SVG って LLM にとって結構良いリトマス試験紙なんですよね。高度として正確で、視覚的な結果もすぐ確認できる。そこで品質が上がってるってことは、コーディング系のタスクで実用性が高まってる兆候と言えるかもしれません。
一方で Google の動きがすごいんですよ。ジェムに3トン8フラッシュが出たんですが、これが6週間で3つ目のフラッシュなんです。
6週間で3つは、さすがにペースが異常ですね。 3.8 フラッシュは 1M トークンあたり入力75セント、出力3ドル75セントで、コードとエージェント向けの改善が入ってる。さらにサイバーセキュリティ専用の 3.8 フラッシュサイバーも同時投入です。
専門分野向けの派生モデルまで出すというのは、フラッシュラインを安くて早い作業用モデルの汎用プラットフォームとして確立しに来てる感じですね。しかもクエザン4さんはチビーという話もあって、マリタベースコンピューティングのこれアーティフィシャルアナリシスの指数で43を取って、ヨーロッパ最高のモデルだそうです。
応答が 15.3 秒で英語とスペイン語対応。43という数字だけ見ると、 GPT-5.6 ソルやオープス5と比べるとまだ届いてない印象ですが、欧州勢がここまで来たのは意味がありますよね。
そうそう、ここでつなげたいんですが、アーティフィシャルアナリシスの数字そのものに対する批判が HN に出てるんです。オープンティームスという団体が彼らの知能対コストグラフを批判しました。
あれ、対数軸を使ってるんですよね。オープンティームスの指摘は、対数軸だと価格差がビジュアルに圧縮されて見える、つまり実際には何十倍も違うコスト差がグラフ上では近く見えてしまうと。
しかも面白い主張があって、ローカルモデルのコストは API 課金では測れない、電気代で測るべきだと言うんですよ。これ当たってると思います。クラウド API の 1M トークンあたり価格と自分のマシンで回す時の電気代はそもそも経済構造が違うので。
ここでちょっと理論寄りの話も入れましょうか。マコイラの研究で、ニューラルネットワークのベクトル、LLM も含めてですが、実は閉じた形の記号的構造で近似できる、しかも振る舞いを変えずに、という話がありました。
つまり、ニューラルネットは中身がブラックボックスの連続的な数値の塊というイメージに対して、実は記号的に書き出せる部分があるかもしれない、と。これが本当なら、モデルの解釈や圧縮、あるいは、なぜこのモデルはこのタスクが得意かの理論的な説明につながる可能性があります。
議論としてはまだ初期段階ですが、モデルの性能を語るとき、何がその性能を作ってるのかを突き止める方向の研究として、こういう投稿が同じタイミングで出てくるのは示唆的ですね。
さて、そうなると次の話題に自然につながります。せっかく安くて賢いモデルが出ても、その性能をどう測るかという問題です。まずインパクト大だったのがフロンティアハーネスの評価。
これは面白かった。9種類のエージェントハーネスで全く同じ君計算モデルを走らせたんですよね。で、1タスクあたりのコストが1ドル5セントから18ドル34セントまで17倍違ったと。
17倍ですよ。モデルが同じなら差は全部ハーネス側。つまりタスクの与え方やツールの使い方、再思考の設計に出る。ということは、このモデルはコスパが良いという話の多くは、実は このハーネスがコスパが良い、言い換えられるかもしれない。
これは買う側からすると恐怖ですよね。ベンダーのデモがどのハーネスで測られたのかわからない限り、自社のワークロードで17倍コストが膨らむ可能性を常に抱えてることになる。
そして信頼性の話に移ると、パールパレクシティの監査結果がきついです。ハウスリサーチが1826件の引用を調べたら、 34.7% のページが開けないか、引用された数字を含んでいなかった。
開けないのはリンク切れ的な問題かもしれませんが、数字を含まないのは致命的ですよね。出典として挙げてるのに、そこにその数字がない。主張単位で見ても 14.4% が失敗してたと。
さらに背景として、3つのサイトがベストソフトウェア系のページを21万5128ページも量産していて、それが AI に引っかかるよう最適化されていた。パプラクシティの引用の 59.8% がトゥランコの上位10万圏外のサイトから来てるというデータもありました。
つまり SEO 目的で量産された低品質ページが AI 検索エンジンの引用ソースに染み込んでいる可能性があると。 AI が生成したコンテンツが AI 検索のエコシステムをそのまま汚していく循環が見える。
で、モデルの実力そのものの信頼性にも疑惑が。ファンギタスティックデータセット、34万観測、2800種のキノコデータを使って GPT の語気、毒のソルなど4つの LLM に毒キノコの識別をさせた研究。
結果、ご判定の危険率が高かったと。食用だと思って食べたら毒だったが現実に起きかねないレベルですよね。これは AI はいろんなタスクで人間並みという言説とのギャップが一番体感的に伝わる例だと思います。
誤って食用を毒と判定するならセーフティー側に倒れてるだけですが、逆方向、毒を食用と判定するミスが危険水準だったというのがポイントですね。コンフィデンスがタスクのリスクに見合ってない。
一方で明るい話もありました。フェイブル51というエージェント群がサンフランシスコのユニオンスクエアのサンディ世界を1回の生成で作ったんです。453棟の建物、129の店、220人の通行人。
コストは約800万トークンで33ドル。これ前半のハーネス次第で17倍差という話と裏側でつながってます。エージェントの設計が良ければこの規模の生成タスクをドル33で回せる。つまりエージェントは信頼できないかすごいかの二択じゃなくて、設計と測定次第で大きく変わる存在なんだと。
その測定の透明性が今後の鍵ってことですね。最後にこのトピックの文脈で、アンソロピックの C に PA コンテンツクレデンシャル検出ツールも出てました。ファイルがクローデで処理されたか調べられる。
ただクレデンシャルがないイコール AI 生成ではない、ではないという注意書きが重要です。クレデンシャルをつけずに生成したものはいくらでもあるので、これは証明ではなく後付けの道具なんですよね。
信頼性の話、全部つながってますね。引用元の検証、ベンチマークの透明性、コンテンツの出どころ保証、AI を使う側のリテラシーが試される時代になってる。
さて、AI と人間の関係の話に移りましょう。ニューヨークのマンダニ市長が、小学校と中学校の授業での AI 使用を禁止しました。
これ、支持者は学生はまず独立して考える力を身につけるべきだというロジックですよね。基礎的な思考力が形成される段階で AI に頼せると思考の代替になってしまうという懸念。
反対派は、使わないのは非現実的だ、むしろ使い方を教えるべきという立場だろうと想像しますが、そこは本当に難しい議論です。電卓や検索エンジンとの違いは、 AI が考える工程そのものを代替し得る点ですから。
そして授業の外でもネット上の受動的な生き方の話が論争になってました。あるブロガーが NPC 式の生活こそ究極の気にしないマインドセットだ、書いたんですよ。
NPC イコールノンプレイヤーキャラクターのように世界の展開に巻き込まれず自分のルーチンを淡々とこなすみたいな話ですね。それに対して HN の反論が鋭くて、現実には結果がある、政治やリスクを無視することは気にしないことではなく習得性無助だ。
習得性無助というのは、経験を通じてどうせ何も変えられないと学習してしまうこと、つまり気にしないという選択のふりをした無力感の内面化だと。この対比は分かりやすいですね。
続けてエグジットだケーブという記事もこれと同じ文脈で議論になってました。公開で負けることは私的な練習に勝るという主張です。
これは誰かに見られる場で挑戦して失敗することの価値を解く話ですが、 HN で芸術創作や公開表現にどこまで適用できるのか線引きの議論が分かれました。
例えば技術的な学びなら公開での失敗はフィードバックになりますが、プライバシーに関わることやそもそも人に見せたくない内面の仕事には当てはまらないという指摘が自然に出てくる。あと面白い関連で、老化した脳の研究があって、海馬が忘れるのではなく過剰な一般化で記憶を混同してしまう。つまりカテゴリーをまたいで記憶がにじみ出るという発見がありました。
ただし61人のサンプルという小規模研究ですので、そこは注意が必要ですね。でも年を取ると忘れるのではなく、似たものを混同するという理解の転換は認知の仕組みとして興味深い。NPC 的な受動体と能動的に世界を記憶し区別すること、その対比として捉えることもできますね。
さて、開発現場の話に移りましょう。まずブラウザ内推論の WebLLM、18.8K スターを集めてる WebGPU 推論エンジンなんですが、コメント欄でこのプロジェクトはもう死んでるという声が出て、レアマ、CPP の WebGPU 対応か往年の X に乗り換えを進める人がいました。
スターは多いのに実質メンテが止まってるというのはオープンソースあるあるですね。自分のマシンで LLM を動かす流れは続いてるので、実装がどこに集約されるかが今後の焦点でしょう。
その流れでもう一つ大きいのがイミッチ。 Google Photos のセルフホスト代替で Docker でデプロイして、スマホの自動バックアップ、マルチユーザー同期、 HN のフィードバックは体験が良いという声が目立ちました。
写真ってクラウドに預けるのが一番楽なんですが、実は一番デリケートなデータでもある。自分のサーバーで完全に管理できるというのは信頼性の話がテーマだった今日の流れにも合致しますね。ただ運用の手間は全部自分持ちになるというトレードオフはある。
セキュリティの話もありました。アイルがカールに6つの CVE を見つけたんですけど、面白いのは同じカールに対してコーデックスとミソスという別の AI 系の報告ではゼロだったという点です。
つまり AI による脆弱性発見の精度の差が見えた形ですね。今回見つかった6つは全部低危険度で、カール 8.22.0 で修正済みです。
そしてピクセル11の話。グラフィの OS の情報によると、最小限の MTE ハードウェア対応は残っているんですが、キャッシュ加速が削除されて性能が劣化したため、ファームウェア側で無効化されたそうです。
MTE はメモリ安全性のための機構なので、セキュリティ面では嬉しい機能なんですが、性能を犠牲にしてまで有効にするかという判断がメーカー側で下されたということですね。セキュリティとパフォーマンスの永遠のトレードオフです。
あとブリッジソンの2007年のポアソン版サンプリングの話も、このトピックに負けないくらい面白かったです。1ページの論文が1000回近く引用されてる。で、作者自身が父転造業除去という最適化を提案して反復を減らせるという。
1ページの論文が十数年経っても参照され続けて、しかも本人がまだ改良を提出してるっていうのが素敵ですよね。シンプルで正しいアイデアの寿命の長さを示してる。
さて、ビジネスと政策の話です。まずウーバーがアフリカから大幅撤退しました。コートジボワール、タンザニアに続いてナイジェリアとウガンダから即日退出。
即日というのがすごい。準備期間なしの完全撤退です。これでアフリカにはエジプト、ガーナ、ケニア、南アフリカの4カ国だけが残る形ですね。
ナイジェリアは人口規模からすると大きな市場だと思いますが、それでも継続できないということは、ユニットエコノミクスが合わなかったということなんでしょう。廃車ビジネスの現地適合の難しさを象徴する撤退です。
一方で Google は広告技術の独禁法訴訟で分割を免れました。ブリンクマハンジはクリントン政権時代の任命で、 HN ではこの判決が寛容すぎるという疑問の声が出てました。
分割されるほどの独占的行為はなかったという判断なわけですが、 Google の広告技術事業の市場支配力をどう見るかで意見は割れるでしょうね。司法の判断と一般の感覚のズレが大きい分野です。
そしてミストラの話。ティーム以上のプランでプロンプトを使った学習をデフォルトでオンにしたんですよね。しかも管理者が一括で設定する画面が失われた。
ここデータの扱いに関わるので深刻です。チームで使ってる場合、個々のメンバーが勝手にオンにしてるかもしれないという状態がデフォルトで起きる。苦情を受けてドキュメントは修正されたそうですが、デフォルト設定の変更と管理ツールの削除は 事前告知のあり方が問われます。
同じ利用者を取り巻く環境の変化という意味では、 SteamDB が NexusMods の親会社に買収された話もありました。 Steam の非公式データベースが Mod コミュニティの企業傘下に入る。
HN の心配は機能が有料化されるのではないかという点と、そもそもこのデータはどこまで価値があるのかという二方向でした。 SteamDB が長年無料で提供してきたデータが企業参加でどう扱われるか注目ですね。
あと LWN も2022年以来の値上げで約 20% 上げると、2026年9月15日から購読者数の成長が止まってる中での値上げというのは、小さな独立系メディアの持続可能性の苦しい現実ですよね。
企業の撤退、規制、価格改定、買収、どれもこのサービスは誰のための、どんな経済で成り立ってるのかを問うニュースだったと思います。最後に科学と歴史の話で締めましょう。まず印象的なのが2010年のカンタス32便の事故です。
A さんは地ゼロの2番エンジンが爆発した事件ですね。原因はオイルパイプの間壁が半ミリメートル弱厚かったこと。それだけで高圧のオイルが漏れてエンジンが壊れた。469人全員生還という奇跡的な結末でした。
半ミリ未満の製造交差が当時世界最大の旅客機のエンジン破壊につながる。そして生還できたのは機長の判断とクルーの訓練だったと。品質管理の小さな穴と人間の備えの大きさ、両方が見える事故です。
脳の話もありましたね。先ほどの老化した海馬の研究、あれは忘れるのではなく一般化しすぎることで記憶が混同されるという話でしたが、61人のサンプルという限界はあるものの、高齢者の記憶の問題への理解を変えるかもしれない発見です。
そして暗黒物質の検出機LZ、 世界最大の検出機でついに異常イベントを1件観測したんですよね。
ただ研究者自身が発見というにはまだ早い言ってます。統計的な背景の揺らぎかもしれないので追加データを解析中ということですね。
暗黒物質は検出されたら世紀の発見ですが、偽陽性の歴史も長い分野なので、この慎重さは正しい対応です。今後のデータに注目ですね。
そして歴史の話として、コモドー64が1982年9月1日に発売されて、 64KB のメモリを600ドル未満で提供、約1230万台売れて史上最も売れたコンピューターだそうです。
1230万台、すごい数字ですよね。43年前のマシンがまだ史上最多を保持しているというのは、当時のコンピューターが家庭に浸透した規模の大きさを物語ってます。
そして数学アルゴリズムの話として、もうお話ししたブリッツォンのポアソン版サンプリング、シンプルな1ページのアイデアが長く生き続けるというのは、コモドー64が40年以上経っても語られることとどこか響き合いますね。
今日の全体を振り返ると、モデルの進歩と価格競争の裏で何を信じていいのかわからないという問題が同時に大きくなってる一日でした。引用の精度、ベンチマークの設計、コンテンツの出どころ、そして自分のデータの置き場所。
半ミリの完璧が飛行機の運命を変えたように、小さな設計判断や測定の仕方の違いが大きな結果の差を生む。今日の話題はどれもその繰り返しでしたね。
それでは今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。
ありがとうございました。